NHK カルチャーアワー歴史再発見、近代日本外交の歩み第22回。今回は東京オリンピックと題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきます。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
ご存知のように、オリンピックというのは国際スポーツの祭典であります。特に、夏季大会と冬季大会とがありますけれども、夏季大会の方は参加者も多いですし、まさにその世界中からトップクラスのアスリートが集まるということで、全世界的な注目を集めるわけであります。従いまして、外交的な意味も非常に大きい。まず第一に、オリンピックというのはナショナリズムを刺激するわけであります。自分の国の選手がメダルを獲得すると国民は熱狂いたします。そしてメダルの数イコール国力の繁栄であるかのような錯覚にさえとらわれるわけであります。もしくは新聞を売っているおばさんたちのエピソードというのがあります。おばさんたちが話してます。明日の新聞は売れるよ、どうして、だって今日ロシアの選手がオリンピックでもって大活躍してメダル取ったからさ。そうかい。このエピソードに示されますように、とにかく自国選手がメダルを獲得する、非常にこれはプライドを満足させることになるわけであります。1948年、昭和23年のことでありますけれども、ロンドンで行われました第二次世界大戦後初のオリンピック、敗戦国であり、また連合国の占領下にありました日本とドイツは参加を許されなかったわけであります。で、当時日本の水泳界は戦後にもかかわらず非常に食糧事情の悪い中で、古橋弘之進選手、あるいは橋爪一郎選手などが次々といい記録を打ち立てまして、オリンピックに行けば必ずメダルが取れるという期待があったわけでありますけれども、参加許されない。そこで日本水泳連盟はオリンピックの水泳競技と同じ日に日本水上選手権大会を開催いたしまして、記録面で競おうというふうに考えたわけであります。400m、1500m 自由形で古橋選手ら日本選手のタイムがロンドンの金メダリストをはるかに上回ることを知りまして、敗戦に打ちひしがれた日本人は留飲を下げたのであります。特に 1500m、 これタイムを取っていますと、古橋はロンドンオリンピック大会の金メダリストに60メートル以上の差をつけて勝ったというようなことにもなったわけであります。さて、オリンピックの外交的な意味の第2番目は、国際社会における宣伝というものに利用できるということであります。宣伝におきましては、1936年のベルリンオリンピック、これはドイツはナチスの栄光を世界に誇示する手段として十二分に活用いたします。はじめ、ヒトラーはベルリンでのオリンピック開催にあまり乗り気ではなかった。どうせアメリカが白人以外の選手を大勢連れてきてメダルかっさらうんだろう、ユダヤ人たちがこれを機会に大儲けするんだろう、私はあんまり興味がない、言っていたんでありますけれども、たまたまゲッペルスという宣伝大臣が、いや、ヒトラー総統そうおっしゃいますけれども、オリンピックのために大勢の選手がベルリンにやってきます、またそれを取材するために大勢の報道陣がやってくるでしょう、それを通じて我がナチスの栄光を世界に示す絶好のチャンスになるとお思いになりませんか、それもそうだということで、ヒトラーは考え方を改めまして、非常に大会の開催に積極的になったわけであります。そして大会の模様は、取材に赴きました各国の報道陣によって、その運営の素晴らしさ、あるいはドイツ人の規律の正しさなどとともに伝えられました。で、この大会は、この女流の映画監督レニー・リーフェンシュタールという、これはずっとそのナチスの記録映画を撮っていた人でありますけれども、 その女流監督を起用して制作されました記録映画、民族の祭典、美の祭典という二部作でありますけれども、これは各国で上映されまして、その芸術性の高さと相まって、まあ、絶好の宣伝手段と、まあ、なったわけであります。例えば日本からは当時日本の植民地下にありました朝鮮のマラソン選手であったソン・ギジョン、ソン・キテイ選手がマラソンでもって優勝いたしますけれども、まあ、苦しそうに顔を歪めて走るそのソン選手の表情を捉えると、次にカメラがその走る影だけをずっと追っていくというようなですね、非常にその芸術的にも評価される、まあ、作品であったわけです。さてオリンピックの持つ外交的な意味の第3番目は、国際社会において正当性の認知を得る手段としての、まあ、意味であります。1988年に開催される第24回夏季大会、これ韓国はソウルに誘致したいと、まあ、猛烈な運動を行ったわけであります。開催地を決定いたします81年の IOC 総会に関係者多数を送り込みまして、対立候補の名古屋を圧倒すべく IOC に、まあ、猛烈に働きかけたわけであります。で、名古屋はもう 100% これ勝てると思っておりました。ということは設備は十分だし、さらに治安の問題も全く不安がないし、さらに承認している国々の数というものは韓国に比べても全然違う、まあ、当時の韓国の場合はソ連、中国をはじめとする社会主義圏の諸国というものがほとんど承認をしていない、みんな北朝鮮を承認していたわけであります。そこでも 100% 勝てるというふうに思っていたわけであります。しかしながら、このバーデンバーデンで行われました IOC 総会の3日前にソウル側は勝利のめどがついて、前日には勝利を確信したというふうに言われております。特に韓国が強調いたしましたのは、我々は分断国家だ、分断国家だからこそその一方でもって平和の祭典を開いて、そして承認していない国々からも選手役員、そして報道関係者を招くことでもって、まあ、絶好のその正当性の認知を得る手段というふうに利用しようと考えた。そこで北朝鮮への優位を示すという計算が、まあ、あったわけであります。そしてバーデンバーデンでもって最終投票、なんと52票対27票という圧倒的な大差でもって、名古屋に逆転勝利をする。こうした韓国の目論みは見事に当たったわけであります。すなわち中国、ソ連など韓国を承認していなかった国々も参加をいたしまして、そしてソウルを中心に韓国の発展ぶりというものを示すことができる。それが韓国と中国、あるいは韓国とソ連の国交へとつながる結果を生んだというわけであります。で、さてこうした側面を持ちますオリンピックを東京に招致したいというのは、日本国民を挙げての悲願でありました。実は1940年、これは昭和15年のことでありますけれども、この夢が実現しかけたことがあったわけであります。1940年は日本の建国以来後期2600年に当たっていた、神武天皇が日本を建国次第2600年だ。で、我々子供の時に、まあ、紀元は2600年、ああ1億の胸はなると歌ったのを覚えておりますけれども、当時その記念イベントとして東京におけるオリンピック開催が計画されたわけであります。1931年、東京市会はオリンピック権議案を満場一致でもって可決をいたします。そして各国に対する工作を開始したわけであります。当時の最大のライバルはイタリアのローマでありました。で、ローマは、まあ、10年来の候補地でありましたし、まあ、ヨーロッパ諸国間の距離が極めて近い、したがって当時飛行機を利用することができなかった時代におきまして、遠隔地である東京よりもはるかに、まあ、有利な条件を持ってた。で、日本は当時のイタリアの独裁者ムッソリーニに直接働きかけまして、ローマは辞退してもらう、次の大会は必ずそのローマで開催されるように努力するから というような日本委員の懸命な働きかけがありまして、東京開催が決まりましたのは1936年のベルリンオリンピックの折でありました。しかしながら翌年発生いたしました盧溝橋事件をきっかけとする日中戦争の勃発、これは国外において戦争の当事国である日本でオリンピックを開催するのはおかしいじゃないかという疑問が出される一方、国内でもこうした非常時にオリンピックをやっていいものかという返上論がささやかれ始めたわけであります。そして戦争の遂行に伴う財政難、さらにはまた鉄鋼とかセメントなど競技場の建設に必要な資材の不足という事態に直面いたします。そして馬術競技に出場する予定だった陸軍騎兵隊の将校たちが自分たちはもう行かないという事態を申請してくるというような状況の下で、ついに1938年の7月に返上を決定をいたしまして、開催地はヘルシンキに変更されたわけであります。しかしながら、結局第二次世界大戦の勃発によりまして1940年のオリンピックは開催不能に舞い込まれた。こうしたその幻のオリンピック返上以来、日本は国際社会に飛躍する手段の一つとして東京でのオリンピックを実現したいと願っていたわけであります。まず日本は占領を出して独立をする、それと国際連合に加盟をする、さらに東京でオリンピックをやる、これが悲願だったわけであります。そうしたこの悲願は1952年の5月、サンフランシスコ平和条約が効力を発生いたしまして、日本が占領を出して独立した直後、東京都議会がオリンピック招致決議案を可決した時点から開始されたわけであります。オリンピックは国が開催するものではありません。都市が主催するものであります。しかしながら国家の全面的なバックアップがなければこれは開けない。で、1953年の衆議院本会議でオリンピック大会招致決議案が可決されまして、都市のレベルから国のレベルへと曲がっていったわけであります。しかしながらオリンピックを行うにはそれにふさわしい完備した競技場がなければいけない、選手の宿泊の施設もなければいけない、報道関係者が泊まるホテルも完備していなければいけないというようなことがあったわけでありまして、まず1954年国立競技場建設案が衆議院を通過いたします。そして1955年にパリで行われた IOC 総会に立候補いたしますけれども、第17回夏季大会の開催はローマに決まりまして、東京わずか4票を得ただけでもって虚しく敗れ去る。しかしながらローマも同じ第二次世界大戦の敗戦国じゃないか、そのイタリアのローマが決まったということで東京を望みなきにしもあらずということで、ここから日本の本格的なオリンピック招致運動が開始されることになったわけであります。 IOC 総会の東京開催によりまして、IOC 委員たちにまず復興した日本と東京の実用に触れてもらう、それと対立候補のデンマークのコペンハーゲン、あるいはパキスタンのカラチに事態を要請するというような手段を次々と打ち出していきます。そしてオリンピックのアジア版ともいうべき第3回アジア競技大会を東京で開催いたしまして、日本の組織力の優秀さ、あるいは施設の充実ぶりをアピールしたわけであります。さらにヨーロッパと中南米の IOC 委員に東京への投票を依頼して積極的に働きかける、そこで大きな役割を果たしましたのがロサンゼルスでもって非常に成功しておりました日系2世のフレッド和田さんという方であります。この方は奥さんを同伴いたしまして中南米の国々を次々と回りまして日本への投票を依頼する、当時日本はまだ経済的余裕がありませんでしたから、和田さんには特派大使という名前を与えましたけれども、財政的な支援というのは何もない。もし和田さんは 私費を投じまして、かつての祖国日本の東京でオリンピックを開かれるのが自分の夢だということで懸命の努力を続けてくださったわけであります。さて、東京の難点は距離の遠さでありました。しかしながらかつての船旅の時代と違いまして、航空機の発達は距離のハンディというものをなくしていきます。そして東京はキャッチフレーズに五輪の五つの目の輪をアジアでといたしまして、オリンピックは世界各地で行うべきである、その理想に訴えたわけです。例のオリンピックのマークが5つの輪ですけれども、あれは五大大陸を表すんで、しかしながら今までアジア大陸でもとオリンピック開かれたことはないじゃないか、だったらばオリンピックは世界各地で行われるという理想があるんだから、アジアの日本でやってほしいということをアピールする。こうして1959年の5月ミュンヘンで行われました IOC 総会の投票で、東京はアメリカデトロイトのキャッチフレーズ、共産圏の選手を迎えて国際情勢の緩和を図りたい、あるいはオーストリーのウィーンの輝かしい文化の伝統を持つ我がウィーンで、これを上回りまして投票総数56票中34票の過半数を獲得をいたしまして、デトロイトの10票、ウィーンの9票を大きく離しまして第1回投票で圧勝したわけであります。で、こうして待望の東京オリンピックの開催が決定をいたします。さて、東京でのオリンピック開催は決定したものの、まだ問題というものは山積しておりました。施設と予算であります。当時の貧弱な施設をもってしてはオリンピックを催すのには全く不十分で、競技施設のみならず交通、道路、ホテルなどを考えると膨大な予算が必要とされたわけであります。で、財源確保のため、例えばプロ野球とタイアップしてイタリアの公営くじトトカルチョ、これを採用したらどうかいったアイデアが出てきたり、あるいは特別競馬を開催してその売り上げをオリンピック基金にしたらどうだ、さまざまな案が出ては消えていったわけであります。オリンピックの準備は一向にはかどりません。そして国立競技場をはじめとする競技施設、あるいは選手村、道路計画などどれをとっても無事やれるかどうか不安というものが付きまとっていたわけであります。で、東京都が最初に見込んだオリンピック予算は約1000億円、その内訳は競技施設や選手村に100億、で大会の運営費に60億、道路関係費用が825億でありました。で、国民の意識を高めるために10円募金をスタートいたしましたけれども、これもなかなかうまくいかない。で、1ヶ月か2ヶ月の予定でもって5000万円集まる予定でしたけれども、61年9月25日にスタートいたしましたけれども、62年に入っても5000万円には到底及ばない。最終目標の2億円はもう論外というような状況で、あったわけであります。当初国民の関心というものをさして高くありませんで、東京都が1962年オリンピック開催の2年前に行った調査によりますと、あなたはオリンピックが東京で開かれることを知っていますか、知っているという人が 68%、 知らないという人が 32%、 すなわち10人のうち3人が東京でのオリンピック開催知らない。それじゃあ知っているという人が、ではいつやりますかというと、昭和39年1964年の10月であると特定できる人は 23%、 10人に2人強しかその日にちを指定できないというような状況で、あったわけであります。従いまして、政府及び関係者がまず行いますことは国民意識の盛り上げであります。総理府にオリンピック国民運動推進連絡会議が設けられまして、オリンピックのマラソンコースであります甲州街道でもって毎日マラソンをやりましたり、あるいはオリンピックデーの集いをやってみたり、さらにはまたオリンピックのためのタバコオリンピアスを発売する、 あるいはオリンピック記念切手の発行、さらにはまた飛行機の国際線に五輪マークを入れるなどなど、国民の目をオリンピックに向けるムード作りというものを次々と行っていったわけであります。しかしながらオリンピック開催年の1964年に入ってもムードはもう一つ、国民のムードを徹底的に変えましたのが聖火リレーであります。実は聖火リレーというのは1936年のベルリン大会の時にギリシャのアテネからベルリンまでの聖火リレーをやろう、でこれはドイツが計画いたしまして、そのコースの調査という名目でもってかなりヨーロッパの地質併用を研究をいたしまして、それが後のナチスドイツのヨーロッパ侵略の参考になったとまでも言われておりますけれども、まあ、とにかくこの聖火リレーによってムードが変わってまいります。で今回はギリシャのアテネからまず沖縄に運ばれまして、空路でもって鹿児島、宮崎、札幌と順次着陸いたしまして点火をいたします。そしてこれを起点といたしまして全国の都道府県46都道府県約8000キロを30日にわたって走りまして、東京へは開会式の前日の10月9日に集まるという企画をしたわけであります。で今日は聖火がどこへ届いた、今日はどこまで来たということでムードは一気に盛り上がった。そして10月10日国立競技場の開会式は雲一つない快晴でありました。で94カ国から7480人の選手と役員が集まりました第18回オリンピックは昭和天皇の開会宣言で始まったわけであります。まあ、第18回近代オリンピアードを祝い、ここにオリンピック大会の開会を宣言しますという天皇の言葉で始まりましたこの開会式。なんと開会式のテレビの視聴率は 84% を記録いたします。そして2週間にわたって行われましたトップアスリートたちによる競技に日本中が沸いたわけであります。特に女子バレーボール、大松博文監督、鬼の大松に鍛えられました東洋の魔女と言われました日本チームと、それからソ連チームの決勝戦の模様は 85.0% という、今後もおそらく破られないという高視聴率を記録いたしました。なんせそのテレビ観戦のために街を歩く人の姿がまばらになるというような状況になったわけであります。この時 NHK の鈴木ボンイアナウンサーがいよいよ金メダルポイントでいます、金メダルポイントだ、でこれがなかなか決まらないんですね。そうすると NHK に鈴木ボンイアが金メダルポイント金メダルポイントと言うから、もう選手が緊張するんだというような抗議の電話があったと、鈴木さんのアナウンスが聞こえるわけはないんでありますけれども、そのぐらいですね、人々はこの放送というものに入れ込んだということが言えるわけであります。で日本選手は金メダル16、銀5、銅8を獲得する大活躍を見せます。またローマ大会に続いてマラソンを2連覇を果たしましたエチオピアのアベベ、あるいは水泳の男子自由形リレーでもって4つの金メダルに輝きましたアメリカのショランダ、あるいは女子体操でもって華麗な演技を披露いたしましたチェコのベラ・チャブラブスカなど、諸外国の名選手のプレーに接することのできた大会でもあったわけであります。今女子体操というとどうも低年齢化いたしまして、なんか痛い気なその少女がやっているという感じでありますけど、このチャフラススカはまさにその女性らしいその美しさ、そして華麗な演技でもって日本人を魅了したということがあったわけであります。でさてこのオリンピックを機会といたしまして、大きなホテルも建てられる、そして東海道新幹線が開通をする、日本人は自信を取り戻すとともに日本の復興と発展というものを世界に知らせる大きな、きっかけに、なったわけであります。でさてその東京でもってオリンピックが開かれたということはどういう意味があったかということであります。まず 東京という都市で開催するイベントが、国家のプロジェクトとなりまして、聖火リレーをきっかけにオリンピック開催への国民の関心は非常に高まった。そしてテレビを通じて海外に同時中継されまして、世界の注目を集めるということに、なったわけであります。ということは、日本の発展というものがテレビを通じて世界中に伝わったということにもなる。最初に申しました、まさにその国家の宣伝という意味で非常に大きな意味を持ったわけであります。当時私はちょうどアメリカに留学をしておりまして、ニューヨークのコロンビア大学にいたわけでありますけれども、ニューヨークの人たちでさえ日本と中国が違う国だなんてことを知らないような人たちもいるんですね。それで私が見て、ヘイチャイナマンなんて言うんですね。そうすると私がすかさず、俺はジャパニーズだと、今オリンピックをやっている日本から来たんだよと言うと、そうかということでもって分かってくれるというようなことになった。でそして日本におきましては、当時世界中に恥をかいてはいけないということで、総理府に国民運動推進連絡会議が設置されまして、国民運動として公衆道徳運動や国道美化運動が展開され、治安対策が強められていったわけであります。そして小学生たちは作文、図画などにもそのオリンピックというものを積極的に取り上げる。そして日本はこの東京オリンピックをもちろん記録映画として残そうとしたわけであります。初め名乗りを上げましたのが例のベルリン大会の美の祭典、民族の祭典を取ったリフェンシュタールであった。ところが、いや黒澤明が取るんだと言ったら、じゃあ私を言う。ところが黒澤監督が政府側に出した費用というものはあまりに膨大でありましたので、それじゃあとてもやってもらえないということで、市川崑監督が、東京オリンピックという映画を作ったわけであります。しかしながら、このできた映画、これはなかなかよくできていたわけでありますけれども、河野一郎議員がこれに対してクレームをつけます。日本人の活躍というものをもっと真面目に取り上げてほしい。ちょっとそのユーモアのセンスがあるような場面というものが非常にこの東京オリンピックには垣間見えたわけでありますけれども、なんとこの河野一郎は勝って1940年の東京オリンピックをやるときに、日中戦争のこうした非常時にオリンピックをやっていいものか、オリンピック開催どころではないだろうという考えを持っていたのであります。河野一郎は1940年のオリンピック招致の際は反対派に回ったわけであります。この急先鋒だとあったことを考えると、この東京オリンピック1964年の東京オリンピックの時に、オリンピック担当国務大臣としてこのオリンピックに参画し、かつまた映画に対してコメントを出すという非常に皮肉な結果になりました。しかしながら、このオリンピックを境といたしまして、日本はまさにこの高度成長のまっしぐらに推進をする、爆進をするという状況になったわけであります。
歴史再発見、近代日本外交の歩み第22回、今回は東京オリンピックと題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきました。 NHK カルチャーアワーを終わります。